はい。まあ、そんなこんなでですね、今回第6回。前回はちょっと皆さんでお話ししましょうな回だったんですけども、今回は第6回の内容となります。皆さんの告知でもお話ししましたけども、ついにエクササイズに触れることになりました。ね、シナプソロジーの勉強会と言いながら、今まで半年間エクササイズに触れることなく、ひたすらやってきましたけども、ね、今日はエクササイズについての話になります。これが分かると、エクササイズのね、考え方とか、エクササイズのやり方、またエクササイズがどんどん生きてくると思いますので、ぜひともね、今日も楽しみにしていただきたいと思っております。ではですね、まあ最初、せっかくなので、シナプソロジーやりましょうか。はい。じゃあいいですか？まあ両手。また、あ、じゃあ皆さんね、今からじゃんけんします。じゃんけん。ね。皆さん、グーチョキパー。ね。もう普通にグーチョキパー手で出していただいていいです。で、今から私がね、じゃんけん、ポンと両手でね、こういう風に出したりします。いいですか？で、皆さんは、この私の両手を見て、勝ってる方の手を出してください。声に出しながら。例えば、じゃんけん、ポンとだったら、これだったら、チョキーって感じですね。両方を見て、勝ってる方を出してください。いいですか？いきますよ。じゃんけん、ポン。
見えない。ちょ、グー。
グー。ちょっと待っ
あ、ミュー
て。
ト外す。え、何？
あ、ミュート外してもらうのと、これ、常松さんが皆さん見えてます？スポットライトになってます？常松さんでええかく映ってます？あ、なってる？あ、よかった、よかった。それで OK です。じゃあ大丈夫。はい。お
い
願
きま
い
す
し
よ。あ、
ま
大きくすると
す。は
で
い。
すね、昨日ニキビができたんですよ。
見せない、そういうの。
はい、いきますよ。勝つ方を言ってくださいね。じ
はい。
ゃんけんぽん。
チョ
チ
キ。
ョキ。
はい、じゃんけんぽん。
パ
パー。
ー。
じゃんけんぽん。
グー。
お、そんな感じです。いい感じです。いい感じです。じゃあ、スパイスアップしますよ。スパイス、
パ
あー。じゃあ、今度は、パッと見て、勝つ方に、さらに勝つものを出してください。どういうことか。じ
おー。
ゃんけんぽん。これ、パーが勝ってますね。パーに勝つものは、
チョキ、
チョキって感じです。そうです。勝つ方を見て、それに勝つものを出してください。いますよ。じゃんけんぽん。
パ
じゃんけんぽん。
ー、グー、
じゃんけんぽん。
音が聞こえなくなっちゃった。
グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グー、グ
はい、オッケーです。いいです。素晴らしい集中力。じゃあ、スパイスアップしますよ。スパイス、あー。今度は、いいですか？出したものに見て、負けるものにさらに負けるものです。
負けるものにさらに負ける。
さら、負けるものを見てさらに負けるものです。いいですか？じゃんけん、ポン！いいですよ。おお、ちょっとね、反応がね、グッとなりましたね。その時ね、とてもいい感じでね、脳が働いてますからね。いきますよ。じゃんけん、ポン！
うまくない？うん。
チョキー。
はい、じゃんけん、ポン！
グー。パー！
パー！怪しい方がいらっしゃいました。最後、じゃんけん、ポン！はい、ありがとうございました。はい、ちょっとね、この、ね、夜にちょっと集中力を上げるようなシナプソロジーをしてみました。はい、ということでですね、これも、皆さん気づいたことありましたね。スパイスアップ1、スパイスアップ2、どちらも、どっちも出していないものを出せば大体当たるんですけど、ね、そういうこと言っちゃうと元も子もないので、ね、使ってみてくださいね。はい、ということで、今回の内容に入っていきましょうか。はい。で、今回の内容は、なんだったっけ？タイトルがね。
参加者に合わせたエクササイズの選び方とは？
選び方とは、選んだ理由を相手に伝えていますか？という内容でございます。はい。ということでですね、ここからは袴田さんの方にバトンタッチしたいと思います。袴田さん、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。今から画面共有しますので、ちょっとお待ちくださいね。はい。ああ、シナプソロジー面白いですね。何が面白いって、皆さんの顔を見ながら私シナプソロジーやらせてもらったんですが、みんな自分の指先見ながら、めちゃめちゃ画面を見ながら、なんか真剣でしたね、こうやってね。手がこうやって、うわーっていう感じ。 ああ、もう脳がバッチリ活性化されてるなっていうところで、私は見させていただきました。はい、では早速です。今日のタイトル、はい、先ほどもありましたが、皆さん、エクササイズって日頃から多分ね、提供するときって選ぶと思うんですけれども、じゃあ、選んだ理由って皆さん、ちゃんと相手に伝えてますかっていうところを今日はテーマにやっていきたいなって思ってます。じゃあですね、早速です。いきますよ。はい。皆さん、私たち指導者がエクササイズの選択基準を楽しいとか盛り上がるからっていうふうにしてませんか？ちょっと胸に手を当てて考えてみてください。はい。ありがとうございます。振り返れました？はい。実は、ここじゃないんですね。今日の最初のお題としては。はい。じゃあ、何かっていうと、ここ大事なんですね。はい。じゃあ次に行きますね。はい。じゃあ皆さんのエクササイズの選び方ってどうやって選んでますか？はい。なんか、参加してる皆さん楽しそうだから、会場盛り上がるから、このエクササイズにしようとか。あと、みんなが理解しやすいから、このエクササイズにしよう。あとは、私たち指導者側が伝え慣れているから、これにしようかなっていうふうになってません？あとは、お客様からとか、主催されてる方から、このエクササイズやってほしいです、先生って言われてることとかありません？ね。で、これらっていうのは、実は目線で考えていくと、指導者からの目線なのか、あとは、一番下のこれやってほしいっていうのは参加者さんだったりとか、あとはね、指導者さんの目線っていうのもこれは2つ入ってくるのかなって思ってます。はい。じゃあ、私たち指導者が、ちょっとね、偏った選び方っていう表現しましたが、こんな時出てませんか？ありませんか？っていうところです。まず、読んでいただいたら大丈夫かなと思いますが、上からいきますね。提供する私たちのエクササイズに偏りがあるかも。あとは、偏った選び方。なんかいつも同じ種目ばっかりやってると、やっぱり単調な教室だったり、クラス構成になっちゃう時もあります。あとは、参加者もそうなんですけども、同じエクササイズやって指導者が飽きてるとかっていう時ありません？ね。これにつながっちゃうんです。さあ、ということで、ここでね、常松さんに教えてもらいたいなと思います。楽しいエクササイズと、またやりたいエクササイズっていうのは違うかっていうところを、これ、常松さんに一度解説していただこうかなって思いますので、一旦画面共有を停止します。はい。ということで、常松さん出てきてください。
はい、ありがとうございます。はい。で、皆さん、私もそうなんですけども、盛り上がるエクササイズとか、楽しいエクササイズっていうのを選びますよね。ただ、これだけの基準だと、おそらく次に楽しいエクササイズを探すことにもなりますし、自分が飽きてしまうっていうこともありますし、そうなってくると、どんどんどんどん次のエクササイズということで求めていってしまって、キリがなくなってしまうっていうこともね、出てくるのかなというふうに思います。で、ここで大切なのが、楽しいエクササイズももちろん大切なんですけども、やっぱりやりたいエクササイズっていうところがあるんですよ。で、やりたいエクササイズって何かというと、じゃあ、皆さん、また行きたいなっていうこととか、また食べたいなっていうもの、何かあると思います。それ本能的に思ってると思うんですけれども、そこには理由がありますよね。なんであれまた食べたいんだろう。なんでまたあそこに行きたいんだろう。それを考えて振り返ることで言語化することってできると思います。それそうしないとですね、なかなか言語化することってね、なんかこう、感情で、また行きたいなっていうのはわかるんですけども、言語化するのって難しいですよね。で、利用者さんとか参加者さんとかお客様もそうで、皆様のエクササイズを受けている理由があるんですよ。はい。ね、もちろん楽しいから受けてるっていうのもあります。でも、皆さんの教室にそもそも来た理由がありますよね。例えば、認知症を予防したいとか、社会的になんかこう交流をしたいから来たとか、元気をもらいたいからとか、いろんな理由があると思います。はい。で、そこが、例えば、その人の求めているもの、必要なもの、求めているもの、というふうに考えると、自分の求めているものが、ここでもらえるのならば、またやりたい、というふうになりますよね。例えば、先ほど私、実はこういうじゃんけんしましたよね。はい。実はこれをやった理由があります。皆さん、この平日の夜、 集中力が途切れてる時間に今から何か頭感が使うってものすごく大変でしょ。今は僕は作業療法士なので、作業療法士の視点として集中力を上げること、同時にいろんなことを考えること、多分皆さんは私たちの話を聞きながらカキカキカキって同時進行しますよね。二重課題三重課題やると思います。この二重課題三重課題が頭の中でウォーミングアップできるようなエクササイズをやってみました。それをやることによって皆さんの集中力が上がるかなという理由です。はい。エクササイズをやった理由です。そういうふうに聞くと、参加されている方、鍋を焦がすとか、忘れ物があるとか、もしそういう方がいらっしゃるのであれば、そこに来て、実はこれ忘れ物が減ることにつながるようなエクササイズに、ちょっと考えてやってきましたってなったら、私にぴったり、これまたやりたいとなりますよね。そこにプラス楽しいが入るからこそ、また来てくれて、皆さんのエクササイズに信頼性が上がって、皆さんのファンが増えて、またここの人たち、またここの人、この人に会いたいなとか、ここに来ようかなっていうことにつながります。なので何が言いたいかというと、楽しいだけではなく、またやりたいということを含めて、なぜこのエクササイズをやったのかという理由を伝えましょうね。という話でした。はい、袴田さんよろしくお願いします。お返しします。
はい、ありがとうございます。実はですね、先ほども、ね、常松さんおっしゃっていただきましたが、このさっきのね、じゃんけんも、ちゃんとなんで選んだかっていう理由があります。じゃあその理由のところをちょっと細かくもう少し見ていきたいなって思うので、こちらもスライドで今から共有をしていきます。はい、ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。はい、ということで、はい、今までのところ、はい、ちょっと確認をしました。はい、じゃあここからです。はい、私たちが選んだエクササイズを、じゃあ自信を持って伝えるためにはっていうと、これ4つのフェーズがあると思ってます。まず1つ目は参加者さんのニーズを知りましょう。で、参加者さんにとってのベネフィットを、これ私たち指導者が考えるんですね。で、その参加者さんのベネフィットに合った効果を探します。で、4つ目、効果に合ったエクササイズを選んでいきましょうっていう、この4つの流れがあるんですが、実はですね、参加者さんのニーズって一つじゃないですよね。だって一人だけ参加してるわけじゃないです。30人いたら30人のニーズがあります。はい。っていうところをちょっと頭に入れといてください。そして3番目。じゃあ効果を探すって何で探すかって言ったら、皆さんインストラクターの方であれば、シナブソロジーの養成コースを受けた時にテキスト持ってるはずなんですよ。あそこのテキストに載っている効果の部分をぜひテキストで確認をして伝えていただきたいなって思ってます。はい。あとは、それが分かれば、このエクササイズを選ぶんです。というところで、今からこれ一個ずつにちょっと見ていきたいと思います。まず一番、はい、ニーズを知るっていうところですね。はい。シナポを行う場所や教室に来てくださる、例えばお客さんの趣旨だったりとか、あとはどういう内容の教室なのか、また参加者さんの状態をぜひ確認してほしいです。はい。それをするっていうことは、実はこれね、情報を取りに行くことなんですよ。皆さんされてますか？なんでこの教室に私が呼ばれたんだろうとか。この教室の名前で参加者の皆さんはなんで来てくれたんだろう。ね。ぜひね、情報を取りに行きましょう。で、取りに行くって書いてあるんですが、簡単です。簡単です。簡単な方法は聞けばいいんですね。参加者さんにね。あとは担当者さんに聞くっていうことをぜひしてください。そして二つ目、ベネフィットをじゃあ考えたいと思います。じゃあ、エクササイズを届けていく皆さんですね、参加者さんの皆さんの、じゃあ、望むことって何だろうということです。あとは、その教室に来ている皆さんの目指すところって何？あとは、教室とか、そもそもその現場がある意味とか、目的って何かっていうところなんですね。はい。というところで、はい、直接聞いてみようっていうところと、あとは、何の目的でこの教室がスタートしたのかな？理由はっていうところ、はい、これもぜひ聞いてみるなり、あとは調べてみたり、ね、していただけるといいと思います。
ちょっと。
はい。じゃあですね、ちょっと次の3番に行きたいと思います。じゃあ、ベネフィットを考えるところまで来たら、今度あれですね、効果をテキストから探そうっていうところです。 はい。ということで、皆さんの考えたベネフィットから、考えられる、もしくは近そうな効果っていうのをテキストからぜひ探してみましょう。で、ここで大事なのは、これです。テキストの文言通り伝えるっていうことが大事になってきます。皆さん、なんとなくこう、参加者の皆さんに合わせて言い換えたりとかしてません？ぜひ、これ、養成講座でもやったと思うんですが、言い換えずにそのまんま、効果検証でこういう効果が出たんですよっていう、あのテキストの文言通り伝えてあげてください。でも、文言通り伝えても、それって何ってなりますよね。だからこそ、ベネフィットが必要になるんです。さあ、じゃあ最後4番目、エクササイズを選びましょう。さあ、その効果を引き出すためには、個人でやった方がいいのか。例えば、個人っていうと、さっきのじゃんけんなんかもそうですよね。指導者と、参加者が1対1の感覚で楽しめるものなのか、それとも誰かとペアを作りましょう。奇数偶数なんかはペアを使ってね、やりますし、例えば何かお手玉を回す、ボールペンを回すっていうものになってくると、グループで行うエクササイズが有効になるかと思います。さあ、この効果を感じてもらうためには、どんな組み合わせでやったらいいのかなっていうところを考えてみてくださいね。そして、感覚器を刺激したいとか、認知機能を刺激したいのか。はい。これも、シナプソロジーのインストラクターの方であれば、養成講座の時に、シナプソロジーの概要のところで確認ができるかと思います。さあ、これらを踏まえた上で、エクササイズを選んだ後は、あとは実践するのみになってきます。さあ、ここまでちょっと一旦確認をして、画面共有一旦停止したいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとね、今日は大事なところ、ばーっとお話ししたんですが、皆さんいかがですか？なんかこう、今までなんとなくの理由で、エクササイズって選んでたりしません？ちゃんと理由はあります？きっとね、言ってないだけでね、理由があるはずなんですよ。だけれども、その理由が、ちゃんと参加している皆さんに伝わってるかどうかっていうところ、ここが大事なんですね。さあ、常松さんどうですか？普段の、現場でどんな形で伝えてるか、ちょっとよかったら教えてもらっていいですか？
はい。私はですね、アクティブシニアさんと言われる、現役高齢者の方だったりとか、介護事業所とかいろんなところで今現場でやってるんですけども、アクティブシニアさんとかだったら先ほど袴田さんが言われたように、直接聞きます。今生活に何が困ってますかって。最近転んだりしましたかとか、鍋焦がしたとか、なんかそういう困ってることを聞きます。はい。で、それに対して、そっか、シナプソロジーの効果検証の中から、なんか例えば記憶のことだったりとか、いろいろありますよね。うん。で、そういうものを そういうものに関係して、エクササイズを考えて、エクササイズを提供します。じゃあ、それをどうエクササイズを提供するかっていうと、ここは私作業療法士なので、記憶とか認知機能っていうのはプロの、知識を持っているので、つなげやすいんですけれども、そうじゃなくても、シナプソロジーの、テキストに入っているものとかでもいいです。そこにつながるものを、皆さんが、なんていうんですかね、ここにつながるかなと思ってやりました。っていうことをします。で、介護事業所の場合は、ご本人さんたちにニーズが聞くのが難しかったりするんですけども、その方々の家族とかケアマネージャーさん、その方々のニーズですよね。その方々が、やっぱりこの利用、なぜ利用を、うちに利用したかっていうことを伝えて、つないでくれる方々なので、その方々のニーズとか、介護でどんなことに困ってますかとか、そういうことを聞いて、シナプソロジーを提供するようにしてます。そうすることによって、ただ脳トレの一種として、やってますよって見られているシナプソロジーなのか、ここの事業所とかは、私たちの要望に合わせて、このエクササイズ、シナプソロジーっていうのを提供してくれる場所なんだな。っていうふうに、やっぱり信頼度が上がるんですね。エクササイズをこういう理由でやってますよ。っていうふうなことをする。ということは私は現場で、やっています。はい。
ありがとうございます。
ふーんって心の声が
漏れてますね。ふーんって心の声が。嬉しいリアクションありがとうございます。今ね、常松さんは、現役 アクティブ高齢者のお話してくださいましたが、実際に私は子どもたちに指導する場合も多いです。で、そういった時に話して伝わる、例えば小学生たちであれば、じゃあ今からシナプソロジーってやってみるんだけども、みんなさ、宿題早く終わらせて遊びたくないみたいな、早く終わらせたいってやっぱりみんななるんですよね。じゃあそうなった時に、早く終わらせられて、なおかつ数字がめちゃくちゃ綺麗に書けて、計算の間違いもちょっと減らせたら、これみんなどう？いい、なんかそうなりたい、じゃあそういうのちょっとやってみようかっていう、こういうちょっと噛み砕いた表現でも子どもたちはちゃんと伝わります。で、以前あったのが、これを伝えたら子どもたちに、お母さんにそういう話してくださったみたいで、子どもたちが、で、今日なんか学校でね、なんかこういうのやって、これなんか一緒にお母さんとやるとねって、宿題早く終わるかもって教えてもらったんだよって。で、それを私は先生づてから聞いて、なんかお母さんがすごい喜んでましたよっていうのを聞いて、あ、なんかやっぱりその世代世代に響くような言葉で伝えてあげたら、ちゃんと理解できるんだな
っ
ていうところが、すごく良かったなって思ったところなので、ぜひ皆さんもね、これ考えた理由、私ここに向けて皆さんにやってますよっていうのをね、しっかり伝えていただきたいなって思ってます。はい、じゃあもう一度ちょっと今日のまとめを皆さんと一緒にしていきたいので、画面共有しますね。はい、ではちょっとね、ダイジェスト的に今日の流れもう一回さささささっていきたいと思います。
声が聞こえません。声が聞こえないのよ。
私の声が聞こえませんか？
なので何言ってるか分かりません。
そうそう。
他の皆さん聞こえてます？大丈夫？
ダメだ。
あ、すいません。これはダメだって言われちゃった。申し訳ございません。スライドで見てもらっても今日の内容一応確認ができますので、もしね、耳聞こえないときには、こちらスライドでご覧ください。はい。じゃあここまでですよね、エクササイズ。あとやってみましょうっていうところです。はい、でぜひやった後でもいいので、やる前でもどちらでもいいです。必ずなんでこれを選んだかっていうのね、伝えてあげてください。じゃあ最後、まとめになります。あ、まとめの前に大事なこと忘れてた。ぜひね、これエクササイズやるときには、見本となる動きをしっかり見せましょう。あとは説明が長くならないように、端的な説明ですね。文章をちゃんと丸で区切ってお伝えする。うん。あとは、話し方を単調にするのではなくて、抑揚をつけて、相手に届くように伝えていくっていうことが大事になります。じゃあ、そこを踏まえて今日のまとめです。はい。エクササイズを選んだ理由、相手にきちんと伝えるんじゃないですね。これね、届けてほしいんです。伝えるだと結構一方的なんですけども、届けるってすごく大事にして届けません？ね、なので大事にお届けしてほしいんです。で、それをすることによって、それを受け取った相手の方が納得してエクササイズに取り組むことができます。はい。そして、それを受け取った相手が効果であったりとか、やりがいを感じてくださいます。で、その結果、やっぱり教室に来て、そのお客様が、なんかこの前すごく帰った後も気持ちがワクワクした、楽しかった。っていうような、気持ちを伝えてくださると、やっぱりリピートの方が増えます。仕事が増えます。笑顔も収入も増えるんです。はい。っていうところで、今日のまとめにしたいと思います。はい。ということで、画面共有一旦停止したいと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、すいません。うまく耳が聞こえない方がいらっしゃったようなんですけども、スライドの方で見てもらっても、一応耳聞こえなくても、一応目で追えるようには毎回作らせていただいているので、もしね、聞こえないなっていう時には、ちょっと目で楽しんでもらえたらね、これもね、ほら、視覚からの刺激になりますよね。皆さんは耳と目から今入ってるので、多分どっちも刺激されてると思います。あとは聞いて、さっきみたいに、ほーっていう時には、感情も刺激されてるなって勝手に思ってますので、はい。あ、なるほど、これ使えるって思ったらね、ぜひ私たちからたくさん盗んでって、皆さんのね、大切な、愛する皆さんにしっかりと届けていただければと思っております。じゃあですね、ここからは、今後のちょっと来月の内容気になりますよね。無料体験会のね、そろそろ縁も竹縄の時間になってきたので。じゃあ、そこをです。根松さんから 紹介してもらいたいなと思います。お願いします。はい、
ありがとうございます。ですね、ちょっと待ってくださいね。来月のスライドショー。はい、あら、頭から言っちゃった。
再確認、再確認した方がいいからね。目から刺激入れた方がいいからね。
あのスピードでできました？皆さん大丈夫かな？はい、来月のお知らせになります。来月は8月1日になります。火曜日8時からでございます。内容はシナプソロジーと組み合わせると最高の教室になるかも、参加者が誰かに言いたくなる健康知識を公開でございます。シナプソロジーだけでやるってあんまないですよね。何かの、例えば、講話の中にシナプソロジーをするとか、体操の中でシナプソロジーをするとか、必ず何か組み合わせてやることが多いかなと思うんですけども、そんな時にですね、私たちがこう、なんかこう喋って、あ、これ反応が良かったな、みたいな健康知識。ね、例えば運動のこととか、栄養のこととか、まあそういうふうなですね、認知症予防のこととか、脳みそのこととか、そういう健康知識、あ、これ反応良かったなっていうのを皆さんとシェアできる時間になれればと思っておりますので、またこれもですね、本日のアンケートと一緒にメールでご案内したいと思いますので、よろしくお願いします。で、それとは別にですね、これ、以前からメールの方でご案内させていただいております、ブレインタフネスサポーターというもの。これ何かというと、シナプソロジー研究所が新たに作った健康教室の台本みたいなものです。運動、栄養、睡眠と認知症予防、認知機能低下予防。これをですね、この A4 の紙2枚ぐらいにですね、その通りに喋れば健康教室ができますよっていうやつなんですね。これね、めちゃめちゃ便利です。ある人は、まあ、栄養、運動、休養とかあるんですけど、これを1個ずつバラバラにゆっくり伝えて、10回のシリーズのお仕事をやってる人もいるぐらい。とっても使えるんですね。で、これを、その A4 の紙をどうやって伝えるか、みたいな、研修会、伝える側の人たちをブレインサポーターと、ブレインタフネスサポーターとして、講座を開きます。終わったら修了書がもらえます。それと A4 の紙、そのね、台本の紙がもらえます。この A4 の台本の紙は、配布資料として皆さんに、お客様とか参加者に配布資料として渡すこともできるっていうやつなんです。で、めちゃくちゃ安いんですよ。これ2750円でそこまで手に入るっていうのがものすごくお得で、シナプソロジー研究所が新たに今回、出したものでございます。この中にもすでに持ってらっしゃる方いっぱいいると思います。で、まだ持ってない方、よろしかったら私と袴田さんで今度これを開催します。7月30日日曜日の朝の10時から。で、オンラインの方での参加も可能ですし、福岡で、ね、福岡会場で実地でもやりますので、よろしかったら福岡会場の方にもお越しいただければと思いますので、また案内したいと思います。はい。次回の勉強会の内容にもひょっとしたらつながるかもしれませんね。健康知識。ね、それの後にまたここも、おすすめしたいと思います。で、もう一つ、この無料体験会。これをブレインタフネスサポーターの A4 用紙を私が実際にそれを持って健康教室をしたらどんな健康教室になるかっていう体験会を今度7月7日に行います。で、皆さんは参加していただければ参加者役として参加していただければいいっていう形ですね。とても運動、栄養、睡眠、認知症予防、バランスよく入った内容になりますので、あ、こんな感じの講座なんだっていう興味があればですね、無料ですので体験していただければと思います。こちらもメールの方で、また参加したい、お伝えしたいので、よろしくお願いいたします。そして、まず、以前からお伝えしておりました、8月8日の更新研修案内しておりましたけども、めでたくありがとうございます。満員御礼となりました。もう満席となりました。ありがとうございます。8月の方はですね、もうまだあと開催まで1ヶ月もあるのに、もう満員となってしまいました。皆さんのですね、本当におかげでございます。ありがとうございます。で、まだまだね、更新してないよっていう方もいらっしゃれば、まあそこで8月の更新研修受けたとしても、また別に、勉強したいなっていう方いらっしゃるかもしれません。そのためにですね、今度9月2日、シナプソロジーフェスタ仙台、仙台、今年も開催します。私また3年目、今年またお呼ばれして、仙台の方で参加させていただきます。今年は私仙台の方まで移動して、初めてコロナも明けてきましたので、仙台の方まで移動して、シナプソロジーフェスタを、お手伝いしたいと思います。その時に袴田さん主催の更新研修に、私と一緒に更新研修やりたいと思います。 この内容が実は今日お話しした内容をより詳しくしたもの。これ何かというとですね、ベネフィット、エクササイズの理由伝えてくださいね。ベネフィット伝えてくださいねって言ったでしょ。これをですね、全部袴田さんがエクササイズシートというのを作るんですよ。エクササイズ、基本動作、スパイスアップ1、スパイスアップ2っていうのをですね、ペラッと書いて。で、しかもですね、それにこのエクササイズの関係するシナプソロジーの効果検証の効果。そこに私が考えたベネフィット。この、例えば、このエクササイズは、ろうそくの火の消し忘れがある、防ぐことが、につながるかもしれませんとか、うっかりミス、転倒予防につながるかもしれませんって言ったセリフがついてます。となれば、このエクササイズをして、その、なんでこのエクササイズをしたかという、セリフまでついている。っていうやつですね。これ、エクササイズシート、ちょっと袴田さんの方から説明もよろしいですか？
はい、ありがとうございます。自分で言うのも申し訳ないぐらいなんですけど、おこがましいんですが、めちゃくちゃ分かりやすいです。はい、多分皆さんが現場に持って行って、そのまんまバインダーですね、バインダーに挟めて使っていただけるような内容になっておりますし、あともう一つは実際皆さん対象者に合わせてエクササイズって作りますよね。今日例えばグーチョキパーの発声変えてみようかなみたいな感じで、でもなんとなくそれってやる直前に忘れちゃったりとか、なんかドキッてすることないですかね。で、そういう時って、あ、覚えてきたことを一生懸命思い出してやらなきゃっていう方にしか意識がいかなくなるので、そういったものを防ぐために、事前にそのエクササイズシート、自分で書き込めるようなエクササイズシートも実はつけてます。なので空欄になってるんですね。なのでそこに自分のエクササイズを作って、それも書いて一緒にバインダーに挟んで、あとはめくっていくだけです、エクササイズが進めばっていうようなエクササイズシートを私開発させていただいて、それを今回更新研修参加していただいた皆さんにシートの使い方と、あとはお土産として、その日にやったエクササイズ、全部オリジナルです。オリジナルのエクササイズのシートも全部つけてお渡ししようと思って、なんとそれで4980円です。お土産付き、よかったら来てください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうなんですよ、袴田さんのエクササイズシートですね、すでに持っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけども、ものすごく好評です。で、今回それにプラスアルファベネフィットのセリフを私が全部付けさせていただいたという形の、シートになります。で、非常にもう便利なシートとなりますので、これとてもおすすめです。9月2日更新研修にはなりますけども、すでに更新されている方もですね、おすすめします。で、これもう一個、さっきのブレインタフネスサポーター栄養の台本があるって言ったでしょ。これとこのエクササイズシート2つ持ってると、もう鬼に金棒なんですよ。ブレインタフネスサポーターの A4 で健康教室を進めつつ、合間合間にエクササイズシートでエクササイズをしていく。もうこれで全部もう揃っちゃう。しかもベネフィットまで入っているので、とても説得力がある。しかもブレインタフネスサポーターっていうのは全てエビデンスにある内容しか載せてないので、行政相手とかでも自信を持ってお届けすることができます。なので、このブレインタフネスサポーターとエクササイズシート、とてもおすすめの組み合わせになりますので、よろしかったら、お願いします。はい。参加の方お願いします。あ、チラリチラリと見せてますか？袴田さんが。はい。
チラッと見せてます。こういうシートだよっていう。
はい。
チラ見せなんで、
はい。チラ。
はい。はい。気になる方は来てください。
お願いします。こちらの方もですね、またメールの方でお知らせします。で、これ非常に要望が多かったので、この勉強会、アーカイブ動画の方作りました。アーカイブ、アンケートですね、毎回アーカイブないんですかっていう、お尋ねが多かったので、もうそこまでご要望があるならば作っちゃえということで、このシナプソロジー勉強会、第1回、第2回、第3回、第4回、第5回はお話し会だったので入れてません。で、今回の第6回を、アーカイブ動画を作りました。で、合計120分です。で、この、しかも投影資料って皆さんお配りしてないんですけども、この資料もすべて差し上げます。そして動画を見なくても喋ってる音声ファイル、聞き流しできるように音声ファイルも別で付けてます。すごいでしょ？ で、無料なのでどうしようかなと思ったんですけど、非常にこのシステムを作るのに時間がかかってしまったので、システム作成料として980円だけいただければ、でも120分の動画で音声ファイルまでついて980円なので、安いかなと思いますので、よろしかったらこちらの方必要な方、ただしですね、過去に1回でも、これ1回でもです。1回でも勉強会に参加された方はアーカイブ動画、ね、お持ち帰り、購入できるようにしておりますので、あ、この回聞き忘れたな、見忘れたな、タイミング合わなかったなっていう方はですね、ぜひとも復習用とか、そういうものも含めてよろしくお願いいたします。はい。ご質問来ましたね。ちょっといいのかな、これ。ブレインタフネスは、受講後は毎年更新が必要なのでしょうか？あ、別にこれは更新する資格ではないので、ブレインタフネスは更新するということはありません。ただ、最新の、エビデンスに必ず乗っ取っているものなので、ひょっとしたら、だんだんと新しい情報が来れば、ブレインタフネスサポーターも更新として、更新というか、アップデートとして、またお届けすることはあるかもしれませんけども、しばらくはこの内容でいくというふうに言っています。このブレインタフネスサポーター、開発メンバーとして私が携わらせていただいておりますので、内容も自信を持ってお届けできますので、ぜひともですね、ご案内しますので、よろしかったら皆さん、参加の方よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、だんだんとなんかこう、皆さんに役に立つものないかな、ないかなってなってくると、最後の方のなんかお知らせがいっぱいどんどん毎回増えていっちゃっていて、必要な部分だけでいいですからね。必要な部分があれば参加していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。では最後、袴田さん何かありますか？
はい。ありがとうございます。ぜひやっぱり日々新しい情報ってどんどんどんどん出てくるじゃないですか。なので、やっぱり一度学んだから OK っていうわけではなくって、その時の対象者だったりとか、その時の自分が担当させてもらう現場の、ちょっとこう新しい風吹かせたいなっていう時あるじゃないですか。そういった時の一つのきっかけとして、この勉強会でもいいですし、あとは更新研修。で、目的が更新っていうわけじゃなくて、皆さんのやっぱりお役に立てるような内容で、で、なおかつ、あ、学んでよかったなっていうものを私たちは、より良いものを提供したいと思ってるので、ぜひ皆様も、この後送られるアンケートに、こういうの学びたいとか、こういうの聞いてみたいっていうのがあったら、ぜひそちらにね、入れていただけると、今後私たちの勉強会を、行う上でのネタも増えますし、それが言っていただけると、皆さんの知識量もどっと増えると思うんですよ。ね。なので、ぜひ、楽しみながら、ゆるく、楽しく、面白くをモットーに私たちやっておりますので、ぜひぜひ、楽しんで聞いていただければ、参加していただければ幸いです。